はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日はですね、マルコの福音書9章と10章を輪読したいと思いますので、よろしくお願いいたします。はいはい、今日はね、福岡の方はとても、天気が良くて、そうですね、夕方とか暑かったけど、でももうだいぶ暑さが和らいだんじゃないかな。あの、日が暮れたらだいぶ涼しいですしね。うん、やっぱりこう少しずつね、秋を感じる今日この頃でございますけれども、皆さんの住まいの地域はいかがでしょうか。はい、という感じでお待ちしております。はい、サンビさん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も虫の声が聞こえて素敵ですね
そうですか。
本当に今日私、家に帰ってきてね、掃除機をちょっとかけようと思って、はい、夕方ね。そしたらね、はい、暗がりになんか虫のようなものを見たんですよ。で、はい、この間コオロギが部屋にいたって言いましたよね、うち。
はい、はい。
で、コオロギかなと思ったんですよ、また。
はい。
でもなんか動かないからどうも死んでるっぽいなと思って、電気をつけてみたら、ゴキブリを死ぬ。はい久々に見ましたね、ゴキブリがこうなんかひっくり返って死んでました、うん、お亡くなりになってましたけど。あ、もぐちゃん、うん、
はい、こんばんは。
こんばんは。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、もぐちゃん、今日はどうでしたか。
うん、
今日はどんな風に過ごされましたか。
うん、まあ庭の草取りなどいたしまして。
そうですね、
結構頑張りました、
うん、もう夏の間に結構草がね、庭とか草が
出てきて、
もっと暑いからなかなかできないけど、もうちょっと涼しくなるかな。
ちょっと午前中、うん、午前中の涼しいうちにね。
そうね、
もうあんまり草が生えとったから頑張りました。
あ、お疲れ様です。
暑くなかったですか。
いや、暑い暑い、もう汗びっしょりよ、でももうね、草に負けてたよ。ほんと草はどんだけ取っても生えてくるね。まだ全部はしてないけど、まあぼちぼちね、これから。朝の涼しいうちにしてみようかなと思ってます。
素晴らしい。
うん、あまり無理しないで。
うん、ありが、あ、なんか声がだいぶ良くなったじゃないですか。
はい、はい。おかげさまで、ね、ありがとうございます。よかったですね。はい、ありがとうございます。
おかげさまでっていう言葉をこう、使われる、
ね、私も注意されるけ
ど。ちょっと仏教用語なんですけど、ね、おかげさまでってね、素晴らしいですね。はい、それでは、
はい、
今日はマルコの福音書の9章と、10章を読んでいきたいと思います。はい、それでは、サンビさんから、お願いいたします。
はい。はい、第9章。また、イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。ここに立っている人たちの中には、神の国が力を持って到来しているのを見るまで、決して死を味わわない人たちがいます。
それから6日目にイエスはペテロとヤコブとヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らの目の前でその見姿が変わった。
その衣は非常に白く輝き、この世の職人にはとてもなし得ないほどの白さであった。
またエリアがモーセと共に彼らの前に現れ、イエスと語り合っていた。
ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。幕屋を3つ作りましょう。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。
ペテロは何を言ったらよいのかわからなかったのである。彼らは恐怖に打たれていた。
その時、雲が湧き起こって彼らを覆い、雲の中から声がした。これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。
彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。
さて、山を降りながら、イエスは弟子たちに、人の子が死人の中からよみがえる時までは、今見たことを誰にも話してはならないと命じられた。
彼らはこの言葉を胸に収め、死人の中からよみがえると言われたのはどういう意味か互いに論じ合った。
また弟子たちはイエスに尋ねた。なぜ律法学者たちはまずエリアが来るはずだと言っているのですか。
イエスは彼らに言われた。エリアがまず来て、すべてを立て直すのです。それではどうして人の子について多くの苦しみを受け、蔑まれると書いてあるのですか。
私はあなた方に言います。エリアはもう来ています。そして人々は彼について書かれている通り、彼に好き勝手なことをしました。
さて彼らが他の弟子たちのところに戻ると、大勢の群衆がその弟子たちを囲んで、律法学者たちが彼らと論じ合っているのが見えた。
群衆は皆すぐにイエスを見つけると非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶をした。
イエスは彼らに、あなた方は弟子たちと何を論じ合っているのですかとお尋ねになった。
すると群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきました。
その霊が息子に取り付くと、ところ構わず倒します。息子は泡を吹き、歯ぎしりして、体をこわばらせます。それで、あなたのお弟子たちに霊を追い出してくださいとお願いしたのですが、できませんでした。
イエスは彼らに言われた。ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。
そこで人々はその子をイエスのもとに連れてきた。イエスを見ると霊がすぐ彼に引きつけを起こさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。
イエスは父親にお尋ねになった。この子にこのようなことが起こるようになってからどのくらい経ちますか。父親は答えた。幼い時からです。
霊は息子を殺そうとして何度も火の中や水の中に投げ込みました。しかしお出来になるなら私たちを憐れんでお助けください。
イエスは言われた。できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。
するとすぐにその子の父親は叫んでいった。信じます。不信仰な私をお助けください。
イエスは群衆が駆け寄ってくるのを見ると、汚れた霊を叱って言われた。口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私はお前に命じる。この子から出て行け。二度とこの子に入るな。
すると霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行った。すると霊は死んだようになったので、多くの人たちはこの子は死んでしまったと言った。
しかしイエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。
イエスが家に入られると、弟子たちがそっと尋ねた。私たちが霊を追い出せなかったのはなぜですか？
するとイエスは言われた。この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができません。
さて、一行はそこを去り、ガリラヤを通って、 通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。
それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され、殺される。しかし殺されて三日後によみがえると言っておられたからである。
しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを恐れていた。
一行はカペナウムに着いた。イエスは家に入ってから弟子たちにお尋ねになった。来る途中、何を論じ合っていたのですか？
彼らは黙っていた。来る途中、誰が一番偉いか論じ合っていたからである。
イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。
それからイエスは一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、腕に抱いて彼らに言われた。
誰でもこのような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れる人は私でなく私を使わされた方を受け入れるのです。
ヨハネがイエスに言った。先生、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。その人が私たちについてこなかったからです。
しかしイエスは言われた。やめさせてはいけません。私の名を唱えて力ある技を行い、そのすぐ後に私を悪く言える人はいません。
今何節でした？
40。
次は40。
9の40。
なんか私もなんか触ってしまって、
ああ、
ちょっと変になって、
はいはい、大丈夫ですよ。
今私40節？
次は40節です。
うん、はい。
はい、
私たちに反対しない人は私たちの味方です。
まことにあなた方に言います、あなた方がキリストに属する者だということで、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる人は決して報いを失うことがありません。
また私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。
もしあなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃ってゲヘナに、その消えない火の中に落ちるより、片手で命に入る方が良いのです。
もしあなたの足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両足が揃っていてゲヘナに投げ込まれるより、片足で命に入る方が良いのです。
もしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出しなさい。両目が揃ってゲヘナに投げ込まれるより、片目で神の国に入る方が良いのです。
ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることがなく、火も消えることがありません。
人は皆、火によって塩気をつけられます。
塩は良いものです。しかし、塩に塩気がなくなったら、あなた方は何によってそれに味をつけるでしょうか。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち、互いに平和に過ごしなさい。
10章。イエスは立ち上がり、そこからユダヤ地方とヨルダンの川向こうに行かれた。群衆がまたイエスのもとに集まってきたので、再びいつものように彼らを教え始められた。
するとパリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは律法にかなっているかどうかと質問した。
イエスは答えられた。モーセはあなた方に何と命じていますか？
彼らは言った。モーセは離縁状を書いて妻を離縁することを許しました。
イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、この戒めをあなた方に書いたのです。
はい、しかし創造の始めから神は彼らを男と女に作られました。
それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、
二人は一体となるのです。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。
こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。
家に入ると弟子たちは再びこの問題についてイエスに尋ねた。
イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し、別の女を妻にする者は、妻に対して姦淫を犯すのです。
妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら、姦淫を犯すのです。
さて、イエスに触れていた、いただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。
イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。
まことにあなた方に言います。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。
そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。
イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り、見前にひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。
イエスは彼に言われた。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。
戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。騙し取ってはならない。あなたの父と母を敬え。
その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。
イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、私に従ってきなさい。
すると彼は、この言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。
イエスは周囲を見回して、弟子たちに言われた。富を持つ者が神の国に入るのは何と難しいことでしょう。
弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることは何と難しいことでしょう。
金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。
弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのでしょう。
イエスは彼らをじっと見て言われた。これは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。
ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください。私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。
イエスは言われた。まことにあなた方に言います。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は、
今この世で迫害とともに、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けます。
しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります。
さて一行はエルサレムに登る 途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。すると、イエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。
ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして、人の子は、祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは、人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。
異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。
ゼベーダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。
イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？
彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。
しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？
彼らは、できますと言った。そこでイエスは言われた。確かに。あなた方は、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。
しかし、私の右と左に座ることは、私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。
他の十人はこれを聞いて、ヤコブとヨハネに腹を立て始めた。
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も言っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは、人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。
しかし、あなた方の間では、そうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。
あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。
人の子も、仕えられるためではなく、仕えるために、また、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのです。
さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、手前の子のバルテマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。
彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。
多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。
イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。
その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。
イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。
そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。アーメン。
もう長かったですね、結構。
そうですね。
うん、そう。うん、もうなんかいろんな出来事がありすぎて、なんか、すごいなんか駆け足っていう感じでしたけども。なんか、最初の、展望山のとことか、 もうなんか、もう、ねえ、どっから、もぐちゃんに説明したらいいのかわからなくなりますけども、ね、なんか印象的なところありましたか？
あれ、何回な、落ちるっていうのがあったよ。どこやったかね。目を、ほら、片目を、片目とか。あれは地獄のこと？
そうよ。ゲヘナ、その気。要するに。
両足あるよりも片足で生きた方がいいっていうか。
そうなるともう本当に誰も、もうみんな障害を持つことになる。もうね、私はもう多分もうすでに目はないだろうし、両手も両足もないでしょう。
まあまあ、
うん、と思いますけども、なんか、うん、ねえ、まあなんて言うんだろうね、
まあ言い回し、それが言い回しやろ
う
けんね、
言い回しっていうかね。でもいや実際本当に厳しいと思うよ、うん、神様の前に立つっていう時っていうのは、
うん、
その厳しさをやっぱりおっしゃってるんだと思うんだけど、その人間の罪っていうのの、その認識、このぐらい、このぐらいだったらいいだろうっていうようなことですら、神様の前ではもうその人をもう地獄に落とすしかないんだよね。そういうのがなんか、なかなかやっぱり多分わからないし、私もなんか完全にわかってるとは言えないから、ちょっとなんかこう、のんびり暮らしてるようなところがあるんだけど、なんかもう、でも、本当に、そこがやっぱり、わからないと、イエス様のことをやっぱ信じるってことは、できないと思うんだよな、うん、結局そこのその、罪っていうものの、なんか恐ろしさっていうこと、うん、
そうです
ね。だから、結局その、10章の、それさっきのその、海、なんだっけ、あなたの、もしあなたの手があなたをつまずかせるならっていうのは、9章の、43節でしたけれども、その後のね、10章の、26節でね、ここはほら、金持ちの、若い、ね、
うんうん、これこの前も出てきたよね。
これはよく出てくるとこだし、
うん、
これは本当に未信者の人とかが、特に日本人とかがね、ここをすごく理解しやすいとこっていうか、
うん、
まあいいテキストだと思うんですけども、その中でその弟子たちがほら、神、イエス様がね、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょうっていうふうにみんなに言いましたよね。イエス様ね、うん、そしたら弟子たちはイエスの言葉に驚いたっていうふうに書いてあるじゃないですか。金持ちがなんで天国行けないのっていうふうに思ってね、
うん、
この頃っていうかユダヤ人の考え方だと、要するにお金を持って豊かにこの現世、今のこの世を生きている人たちっていうのは、その要するに神様のその恵みをものすごく受けてる人っていうことじゃない？
うん、
ある意味その お金持ちで豊かにも幸せに暮らしてる人ね、
うん、
だからその人はすごい、なんていうかな、もう神様に従順だから、従順ですごい信仰深いから、そして、豊かに暮らせてるっていう認識なんだよ。この時の常識が、多分。だから、逆に言うと、貧しくて病気にばっかりしてるような人っていうのは、なんかこう、罪を犯したからそうなったんだっていう、本当はそうじゃないんだけどね。本当はそうじゃないんだけど、そういうふうな、こう、考えだった。だから、イエス様が、金持ちがね、神の国に入るのはね、難しいよねっていうふうに、周りの人に言ったのが、に対して驚いたっていうことらしいんだけど、で、 その後弟子たちがね、もうびっくりして、そんなに大変か、私たちはそのもう、即死んだら天国に行けると思ってたこの豊かな人たちがそうじゃないっていうふうに言われて、うん、お互いにね、じゃあ誰が救われるのって、お互いに言い合ったっていうふうに書いてあるじゃない、
うん、
ね、お互いに、金持ちが行けないっていうことは、じゃあ誰が天国行けるんやって思って、そしたら、じっと見て、人には、それは人にはできないよ。でも神様は違うよ。神様にはどんなことでもできるんだよっていうふうにおっしゃってるじゃないですか。
うん。
これがなんかすごいポイントだと思うんですけど、なんか、だからさっきもう言った、もう要するにその罪っていうものの、なんかこう、を私たちはつい自分に甘くて過小評価してしまうんだけども、罪っていうのは本当に少しでもあっただけで神様の前に立つことはできない。もう裁かれる。ものであると。で、誰一人救われる者はいない。だけど神様にはできるんだよ。あなたたちを救うことは神様にしかできないんだよってことをおっしゃってると思うんですけど、ね。だから、ほら、イエス様が、そのイエス様のやり方、神様のやり方に従って天国に行けるようになりなさいっていうふうに、何度も言ってるんだけど、うん、それでも普通の人は、そんなのがすごい荒唐無稽なように感じて、え？私そんなに悪く、そこまで言うほど悪く、地獄に行くほど悪いことは私はしたことがないから、天国行けるよと。で、私はすごく、施しもしたし、父や母にも優しくしてるし、もう、なんていうの？正しく生きてますっていうふうに言ってるその方法で天国に行くことはできんのよと。誰も。だからイエス・キリストのことを自分の主として信じる信仰でしかで天国に行けるのよっていうことを聖書はずっと言ってるんだよね。
うん。
でもそれが普通の人に言うとわからないっていう。神様は神様の方法で天国に行くことをちゃんと教えてくれてるんだけど、多くの人はそれをバカバカしいと思って信じないっていうこの悲しみね。
うん。
じゃないかなっていうふうに思う。で、ここがほらやっぱさ、モグちゃんになかなかわからんところで、この間の、うん、教会に行った礼拝で、なんか私に言われようような気がする。
そう、
罪の問題っていうのね。誰も天国に行ける人はいないんだよって、どんなにいい人って、あんなにいい人がっていうふうに言ってるけど、イエス様が、神様が示されたルートでしか、道でしか、うん、私は、なんだっけ、私が道です、真理です、命です。ちょっと間違ってるけど。なんかそういうふうにイエス様おっしゃってるじゃない。私を通してでなければ誰も神の国に行くことはできないのよって言ってるんだけど、人間は自分のやり方で、自分の方法で天国に行けるって思ってしまう悲しい生き物なの。
ね。
そう。そこら辺よね。やっぱり。ね。で、なんかね、その最初の9章の、変貌山ってあるじゃないですか。変貌山って言ってもわからんか。イエス様の姿が変わったっていう、お話、覚えてる？9章の最初の方にあった。
ん？
9章のね、今日マルコの福音書、9章の、一番最初にあったね、うん、そのイエス様がお弟子のね、ペテロとヤコブとヨハネを連れて高い山におられたと、
うんうんうん、
そしたらイエス様の姿がわっと変わったわけよ、わっと、うん、でイエス様は神様なんやけど、神様の姿、神様であるっていうことは捨てられてないんだけど、神様、うんの光っていうか、神様のこう、 なんていうか、栄光、神様としての栄光ね、を全部自分の体の中に隠されて、うん、それで人間の姿で生まれてこられたのね、イエス様。うん、それが、もう、ブリッとこう、全部もう全開でもう神様になったのよ。このお弟子さんたちの前で。
うん、
ね、その神様であるイエス様の姿をこの時に見せられたんだよ。この高い山で、他に誰も人間が見てないところで、うん、この三人の、ペテロとヤコブとヨハネだけに見せてくれたの。
うん、
ね、一瞬。一瞬とかしばらく、うん、ね、この時のあの見姿が変わったっていう風に書いてあるんだけど、この変わったっていう言葉がさっき知ったんやけど、さっきね、なんかあのこれがギリシャ語でね、メテモフォセスだっけな、なんかちょっと私発音がよくわからない、怪しいんやけど、メテモフォセスっていう意味なんだって。
うん
うん、でね、これはどういう意味かっていうと、まあ、変わったっていうことなんだけど、どういう変わったかっていうと、あのね、サナギが蝶に変わるとか、あるいは、オタマジャクシがカエルに変わるって言ったら、全然違う生き物みたいに変化するじゃない？
うん。
ね？そのぐらい変わったってこと。ガラッと。変身。で、この変わったっていうギリシャ語が使われている箇所は、あと二つあるらしくって、まあ、そのうちの一つが、ローマ人の手紙の12章2節、ローマの12章2節にもね、同じその単語が使い、変わるっていう、同じ意味の言葉が使われ、あるらしいんですけど、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいって。あって、これもなんかその、変わる。ガラッと変わる。全然生まれ変わるみたいな。で、この変わるっていうのは、自分の力で、このローマで書いてあるの、自分を変えていただきなさいって書いてあるじゃない？だけど自分のなんか力で、努力とかで、いい人になろうとか、天国に行こうとすることは、もう全然ダメで、神様にガラッと変身、もう本当に仮面ライダーがもう全然普通の人間からガラッとこうスーパーヒーローみたいにこう全く違うものに、神様は作り変える力がある。神様にしかない力ね。神様にはできる、人間にはできないっていうのは、なんかこの言葉に含まれてるニュアンスなんだって。全く違うものに変わるっていう。わかった？
はい、わかりました。
難しゅうござる。
ねえ、全く違うものに神様に変えてもらいましょうっていう話なんだって。で、今日はそれを知った。サンビさん、
はい、
なんか、
はい、
言いたいことありますか？
いえ、別にありません
、はい。はい、それでは、じゃあこんな感じです。
はい。
またよろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。